ベーコンと。昔期待を込めて買った数々のゲームソフト、その思い出はずっと大切な宝物になっているだろう。しかし時としてその期待は裏切られ、悪しき思い出として残るもの、その名はクソゲー。そんなクソゲーは本当に悪なのか、いろいろな角度から調査分析し弁護させていただきます。そう、俺たちクソゲー弁護団。この番組は玩具自動販売機プランナー&ゲームセンター運営株式会社ロボットと、障害も病気もテクノロジーで超えていくサンダーバード株式会社と、緑市の B 級グルメの決定版岩宿のチャーシューや鉄馬&鉄馬食堂と、エクスプレスパッションやソウル、車のカスタムを楽しむならマックススピードカスタムズと、出版ウェブソフトをシームレスにビジネス展開株式会社チアソルと、クッパー地方の不動産はお任せください、ランドマーク不動産と、高崎三里町で子供たちをつないで30年、フックス長島と、愛と平和と地球を守る両面酒場ナルーゼと、懐かしのレトロ自販機稼働中伊勢崎自販機食堂、そしてレトロゲーム常時100タイトル稼働中、あの日のゲームがここにあるビデオゲームミュージアムロボットガヤ店の協力でお送りいたします。
はあ、4月ですね。
そうですね。
やる気出ませんね。まあ、ね、うん、まあ、リスナーの人は、ね、ね、分かるってくれる、うん、まあ、昔からリスナーの人は分かってくれると思いますけども、
ね、うん、まあ、僕らはね、うん、あのどうしても春先、この3月から5月に向けてって、非常にテンションが低いっていう、ね、
そういうことですよね。なんでなんかな、ね、つうか、もう本当にさ、うん、ほら、みんな桜でありがたがって、桜見るけどさ。なんかね、桜見ると切なくなるっていうか ね、 ね、
はいはい、
もううつけいこになるっていうか、う、俺って何者なんだろうっていろいろ考えたりしちゃったり、
まあまあまあ、とりあえずそういうところは置いといて、番組は番組で進め
ない
ということですよ。
今月の被告ソフトは何ですか、
はい、うん、今月はね、もうなんか、うん、ね、
はい、
こう、うん、うまく言えないけど、はいはい、気分が上がんないっていうか、ね、なんか俺も自暴自棄になってる、
はいはいはいはい、
もうちょっとね、今回はね、うん、炎上覚悟でこのソフトをやろうかなって
。炎上覚悟。
今回の被告ソフトは、はい、ウィザードリーを取り上げます。
出ました、ウィザードリーですか、
ね、はい、あ、まあ、分からなくはないね、まあ、ね、
要はもうここでだからの、うん、今回 の、 この、ね、クソゲー弁護団って、クソゲーを弁護するっていうところで、はいはいはい、じゃあ今回のクソゲーはって言って、ウィザードリーって聞いたときに、うん、まあ、何種類かの人間がいると思うんですよ。なんであの名作をクソゲー扱いするんだこいつはって、すごい腹の底から切れる人と
ね、
あ、確かにファミコンの時にウィザードリーを買ったけど、うん、最初やった時に何が何だか分からなくって、うん、あれ確かにクソゲーだっていう人と、うん、まあね、ウィザードリーって名前は聞いたことあるけどなって、もしくは全然名前も知らない、やったこともないですっていう、うん、まあ、3パターンに分かれると思うんですけども、はい、ただウィザードリー名前ぐらいは聞いたことあると思うんですよ、まあ、皆さん、ね、これでもプレイして、うん、まあやったことあるけど、うん、そんなに悪くなかったよなっていう、なんか普通な人ってのはいないんですか。
いないと思います。
これ断言しちゃ う、 ウィザードリーをやって、すっごいのめり込んでハマるか、ね、クソゲーだって言って投げ出すかのどっちかじゃないかな。もう一応やったけどね、うん、まあまあ良かったんじゃないのっていう、こう普通な感覚の人って俺いないと思うんですよ、このゲーム。両極端、
なんかすげえ言い切っちゃってます ね、 ね、これ、うん、
まあ要するにだから普通の人には楽しめないマニア向けのゲームって感じ、まあ、
そんな感じになると思うんですよ ね、
まあとりあえずね、有罪ポイント結構あるんですけど、はい、まず一番これは一部でかいなっていうのが死の恐怖、うん、
ね、
あ、普通にファミコのロールプレイングゲームって要するにドラゴンクエストから出てきて、
はいはい、
すると、まあ、死んだら死んだでペナルティーはあるけども復活はできるみたいな、
うんうんうん、 ただこのウィザードリーってゲームは、うん、死んだらば復活できない可能性があるんですよ。
あ、まあね、ずっと育ててきたキャラクターがいきなり消失しちゃうってこともね、
そういうことです、うん、あ、で一応まあ今回俺話してるのはファミコン版をベースに話してるんですけど、結局ファミコンユーザー、うん、あの生粋のファミコンユーザーってこのゲーム食いつきにくかったっていうのはここ一番でかいなと思う。
そうですよね。で結構レベル上げるのも大変だった
よね。まあ、そういう意味ではだからドラクエなんかに比べれば結構大変、ね、もっと言っちゃうと、はい、こうフィールドをうろうろしてるっていうのが、ね、はい、いちいちこう迷宮に潜ったりして、で、ちょっとダメージ受けたら回復してっていうところの面倒くささっていうのはあるかもしれない、
まあ、そうっすよね。あの迷宮も結構分かりにくいっちゃ分かりにくいところあったかもしれないですね、
うん、でもっと言っちゃうと、はい、だから僕なんかはこの、ね、方眼紙持って地図を描くっていうこの作業が大好きだったからウィザードリー楽しめたけど、一般の人たちそれをやってるのを見ると何クソめんどくせえことしてんのっていう人もいるわけですよ、ね、
まあ
ね、マッピング嫌いとか 3D ダンジョン嫌
い
とか、そういう人から見るとウィザードリーって本当にクソゲーだったんじゃないかなと
思うんですよ。まあね、
分かりにくいって言えば、まあ確かに初手から何をすればいいか分かんないところはあったよね。
まあそうですよね、う
ん、まあ、最初はだからキャラメイクをしていくっていうところがあるんだけども、はいはいはい、うん、まあ、キャラメイクっていうのもどんな感じで作っていけばいいのかっていうのはまあちょっと慣れてこないと分かんないところがあったりするし、で、あのほらパラメータを振り分けるっていうのは平均的に振り分ければいいってもんじゃないよね。やっぱりこうあの戦士だったら力をちょっと多めに入れとかないととか、あと体力を多めに入れとかないとっていうところがあって、この辺のキャラメイキングもなんか慣れてこないとやりきれないってのはあるかなと、まあ、ね、思ったし、
そうだよね、うん、だからほら上級職って言っていきなり侍3人作っても使いにくいってところはあった ね。
攻撃力が最初足りないじゃん。
そうそうそう、だからどうしてもやっぱりパラメーターで力に振るのが15ぐらいだったっけ、14だったっけ、それぐらいで抑えなきゃ、だから、ね、あのなかなかちょっと攻撃力が足りないってところはあって、だから絶対選手は入れたいよね、
まあ、そうね、
あとヒットポイントが、あの侍ってそんなに増え方が良くなかった気がする。
そうだ、侍よりもさ、なんかあの僧侶の方が下手すらヒットポイントバカバカ上がった気がする。
確かね、僧侶と戦士がヒットポイントの増え方って同じぐらいだったような気が、よく覚えてねえんだけど、
ね、
確かねそんな感じはありました。
はいはいはい、だから僧侶って、あの下手すりゃ前衛職にしたり、
そう、ね、
したりだね、はいはい、でほら魔法使い2人をだから、あの入れて、結構だからあれはあのパーティーはあのパーティーで使いやすかった気がする。
まあ要するにだからそのパーティー組むって言っても、例えばだからあの戦士僧侶あと盗賊を前衛部隊にして後ろに魔法使い3人とかにしたっていいわけだし、まあまあまあ、
でもなんか盗賊前衛部隊だと本当に攻撃力弱いじゃん。
まあそれはね、
そうだよね、ついでに言っちゃうとだから、盗賊やられたら、宝箱開けられないじゃん。
そうそうそう、
もっと言っちゃうと、盗賊の素早さと運の良さを本当にマックスにしないと、宝箱は開ける時だからあの罠外す時のなんか確率がすっごい減ってる気がして、俺はどうもなんかあのやっぱりね18-18にしないと盗賊使えないんだよ、なんか信用はしきれなくなっちゃうよね。するとやっぱ攻撃力は減ってきちゃうから盗賊はやっぱ一番後ろですよ俺の中では。
まあね、でそうそれさ宝箱もこのゲームって俺はすっげえきつかった気がするんだね。
あの下手すりゃ敵モンスターで全滅よりも宝箱で全滅してリセットの方ね、確率的には多かったような気がするよ ね。
あとさ全滅だけじゃなくて、俺すげえ嫌だったのが、あの毒針とガス爆弾、
毒食らうとこのゲームもどうしようもなかったよ ね。で、あのほら一発で、街に帰れる呪文っていうのが、レベルが最高マックスになると出てこない呪文じゃない。だから本当にこれ毒食らった時泣きそうだって、
まあね、
戻るっていう、戻る、まあ一番最下層に行くと戻るのは簡単なんだけど、まあまあね、特にあの2回3回回ってる時は辛かったよね。
その辺だから要するにこのゲームって序盤が本当に難易度高くて、この辺がだからあのあれですよ、有罪ポイント、俺はなってんじゃないかなと、
そうね、
だ初心者に優しくないゲームではあったよね。
そうね、
そのくせ全部でほら、ダンジョン10回まであるけど、全部歩く必要がないっていう
ところ。そうなんですよ、だからそれを知らないと、なんか4回5回とかうろうろしたりしちゃうんですよ、意味もなく
ね。まあね、
でなんかやられてどうしようもなくなっちゃうから、俺も最初のうちはあった、
まあ実際でもそのさ、あのなんていうの、ダンジョン全部歩かないっていうか、ゲームクリアしようと思えばすぐクリアできちゃう
んですよ、ね、
その辺もだからよく分かんなかった、
だからもう第三者的に見ると、なんかこれすっごいゲーム薄いゲームだなって気がするんだよね。 でもやっぱり中毒性があるゲームだっていうのは、まあこの後ちょっと脱線コーナーはかん挟んで後半でお話ししていきます。はい、
クソゲー弁護団。
はい、ですね、はい、今回の脱線コーナー、前回募集したメールがいくつか来てるので紹介したいなと思っております。
メールってあれですよね、確か僕らにちょっと読んでほしい漫画があったら教えてくれるやつ。
なんかね、4通ぐらい来た、もっと来るかなと思ったら、
まあね、
まあ一応これまたメールは募集してるんで、はい、もしよかったら皆さん送ってみてください。
お願いします。
じゃあメールの紹介をお願いします。
は
い、
じゃあ1通目のメールはですね、は
い、ラジオネームサンダーファイヤーサンスケさん、
ありがとうございます。
ですね、私のおすすめする漫画の本は、はい、サルチネスとゴールデンカムイの2冊です。サルチネスは稲球卓球部の作者の方で、はい、まあ一見嫌いな感じの内容かもしれないけども、なんか結構感動するっていう。で、あとゴールデンゴールデンカムイはなんかアイヌ時代の、物語ですっていうことで一応まあ紹介されたんですけども、これ2冊読んでみたんですよ。2冊だけ。
いや2作品読んでみました。
で、まあ実際どうだったのって話だ。で、まずそうだね、このサルチネスの方なんです
けど、
やっぱね、ストーリーがあんまり好きじゃん、なんか。だけどもね、これ、古谷実さんが書いた、他の漫画でゲレクシスってのがあって、俺それもちょっと読んでみたのね。そしたらね、このゲレクシスの方が個人的にはなんかちょっと壺に入った。
そうなんだ。
で、古谷さんの書く、女の人が俺結構嫌いじゃないんですよ。まあね、ゲレクシスに出てくるバイトの女の子が良かったですね。なんかね、シュールな会話とかをする女の人のキャラクターっていうのがすごい好きで、もっと言っちゃうとサルチネスに出てくる小説家の先生、あの先生の方が俺は、女性としては好きかな。
そうですね。
で、じゃあ、あとゴールデンカムイ、ゴールデンカムイも読んでみて、まあなかなか面白かった、
面白かったんだけど、そのなんていうのかな、ちゃんとストーリー、表のストーリーっていうか、ね、ほら金塊を探しに行く、あっちの方が重すぎて俺逆にあんま好きじゃなかった。ただゴールデンカムイでやっぱりそのアイヌの、ね、文化とか食事っていうのを紹介してくだりってすごい好きで、で、この漫画で俺、ほらアシリパちゃんって主人公の女の子と、あと不死身の杉本っていうなんかエレー強い軍隊上がりの人、で、この杉本がアシリパのことをアシリパさんって呼んで、なんていうのかな、対等っていうか、扱ってるところが、俺すごいね、好感が持てたんだよね。なんか見下してないんだよね。年もすんごい若いんだけど、なんか自分の知らない知識があるっていうところで、まあ一つ、なんていうのかな、ちゃんと認めてるんだけど、俺ちょっと好感持てて
る。そうですね。で、なんか全体的に絵も嫌いじゃなかったし、そのちょっとところどころ入るギャグも俺嫌いじゃなかったんだけど、なんせストーリーが重すぎて好きになれなかったっていうのはある
ね。ストーリー重すぎたかなって、
まあ惜しいな。でも、またちょっとネカフェに行って続きが出てたら読もうかなとは思ってる本
題。
まあじゃあ次いきましょう。次、ですね、猫のさんから、ラジオネーム猫のさんから、おすすめの本は手紙鉢とバットだね吉尾くんです、っていう。でね、バットだね吉尾くんは読んでないんですけど、手紙鉢の方をちょっと読んだんですよ。だからね、これがなんていうのかな、まあ手紙を届けるっていう、なんていうキャラクターの話なんだけども、まあすごい優しい感じの話でね、まあ猫のさんらしいっちゃ猫のさんらしいんですよね。実際読んでて、設定が細かいのと、あとね、絵がすごい綺麗な、綺麗っていうかね、細かくて、あんまり好きになれなかったなってっていうのが正直あります、まあ、
これだからちょっと全部は読み切れなかったってやつ、ね、
申し訳ないけどちょっと途中で諦めました。じゃあ次のメールも行ってみましょうか。
次はですね、ラジオネーム陽水さん、
ありがとうございます。
奥田さんが火の鳥を読み始めたとのことなので、手塚治虫この短編がすごい、手塚プロダクション編、今こそよく読むべき赤玉の11作品はどうでしょうか、と、あと火の鳥、休憩、インターミッションもおすすめですっていう、ことなんですけども、これね、陽水さん申し訳ない、この本は今ちょっと買おうとしているっちゃしている本なんですよね。
本屋で見つけたら多分買っちゃうかな、まあ、ただね、手塚治虫の短編集が買うほどじゃないところがあったり、正直、するんです
よね。手塚作品ってどっちかっていうと、こうストーリーね、ちょっと長めのストーリーを全部集めて一気に読みたいってところあったりするよね。
まあ、だから 買おうとしてはいるけども、うん、ちょっとあのねどっかであのネカフェで読んで満足しちゃうかなってところもあるかなっていうのは正直なところですね、うんはいはい、ただあのこの火の鳥休憩インターミッションって、うん、あの一応手塚治虫のエッセイ集が入ってる話なのかなだったっけ、うん、だエッセイ集はちょっと欲しいなと思う。
そうですね、う
ん、なんかエッセイ集一応電子書籍では出てたりしてて、はいはい、まあ、あの紙でも出てるんだろうけど、
まあねね、
まあ通販使いたくないからどうしてもやっぱ本屋で探して見つけたらってとこ
になりますね。まあそうなりますね。
じゃあ次のメールに、
はいはい、
ちょっとね次のメールがあれなんですけど、あの杉山さんからメールがありました。
杉山さんって誰ですか。
杉山さんあれですよ、あの10万石
杉山さんですよ。マジっすか。
杉山さんいつも番組聞いてるっていう話は ね、
いつも
お伺いしてますけど、
はいはいはい、
メールをいただけると本当ありがとう、
ありがとうございます。
本当に10万石まんじゅう、はい、あのまあ、群馬の人もでも10万石まんじゅうは知ってるよ ね、
ますよね。
風が語りかけます。うまい、うますぎ10万石まんじゅう。
あの野田圭一さん
の渋い声の CM、はいはいはい、でもさ、うん、野田圭一さんってあれだよね、うん、あの確か一休さんの新右衛門さんやってる人だよね。
そうなんですよ、うん、
だから声がさすごい全然違うっていうか、ね、どっちかっていうとタイガーマスクのアナウンサーも野田さんだったような気がした。
全然声が違う、ね、
あともっと言っちゃう、この番組的にはカセットビジョンの CM が確か野田さん
ですね。あまあ
どこでもどうでもいいと思うんだけどね。
あで、はいはい、メール
メール紹介しましょうよ。
メール紹介しないと、
はい、まあ10万石まんじゅう美味しいですね、
はいはいはい、
まあ、宣伝して宣伝そう、うん、杉山さんもしこれ番組聞いてて、はい、もし、まあ、あの日曜日になっちゃうんですけど、ね、時間があったら、ね、ぜひあの緑市の方の公開収録
に、
うん、出演してくれたら嬉しいです ね、
出演ね、
おまんじゅうの宣伝、
はいはいはい、
まだ群馬って10万石は確か大田までしか進出してないじゃなかった。
そうだと思います、ね、
確か店舗が、
うん、なんかイオンになんか10万石があったような気がするけど、
ね、それぐらいじゃない、
ね、
だからこれを機に杉山さん、あのあれですよ、ちょっと緑市のロックインレディオの公開しよう、ぜひゲスト出演して、はい、そしてぜひあの群馬県にも10万石まんじゅうを広めてください。そうです、
お願いいたします。
あで、あのメールね、
はいはいはいはい、はい、
お世話になります。10万石の杉山です、はい、漫画のことなんですが、ね、自分のおすすめする漫画は坂本ですがです、ね、はい、主人公の坂本くんがまさにスタイリッシュな、はいはい、ツボにはまると思いますよということなんですけど、はいはいはい、実はね、あの杉山さん、坂本ですがは、ね、あの読んでます、
はい、読んでますね。
アニメも見ました、
はいはいはい、
でかっこいいですよ ね、 ただね、あの単行本としては持ってない、まあ、あの買うほどではなかったな、
ね、そうです ね、
も
うね、
でもこの坂本くんのスタイリッシュさっていうのは、うん、はい、まあ、中二病の我々はかなり、
まあ、かなり
ツボにはまる、
まあね、
そういえば杉山さんも結構スタイリッシュでかっこいいイメージが、ね、もしかしたらこの坂本くんをバイブルにしているのかもしれない。
なるほど、
そうなのか。杉山さん、はい、本当にありがとうございます。杉山さんでもね、結構あのすごい人で、居合、ね、
はいはいはいはい、
あれ段位を持ってたり、あとあのお城検定の、
はいはい、
級を取れたんでしたっけ。結構すごい人なんですよ ね、 ね、まあ、お城と歴史が好きで、
はい、
よく熊谷ヤバイラジオ の、 あの長谷川義輝の熊ラジの公開所に来てくださったりしてたんですけど、まあ、ぜひ緑市にも来てほしいですし、
ね、そうですね、
そして十万石まんじゅうを広めてほしいですよね。
あ、
うん、
まあ、ちょっと緑市には一応草木湖名物よもぎまんじゅう
が、そうですね、十万石まんじゅうがどこまで食い込めるかってところですけど、
食い込めるかっていう、
まあでもね、十万石まんじゅうも美味しいです
よ、はいはい、
皆さんよかったらあのぜひ、はい、群馬のリスナーも機会があったら買ってきてほしいなと思います、
まあ、
ね、はい、
まあ、何の話してるんだって
、まあ、まあ、そんな感じで、はいはい、あのちょっとね、この僕に読んでほしい漫画とか、ね、
はいはい、
他にもいろいろメールは番組には募集っていうか、はい、あの受け付けてますので、はいはい、皆さんお気軽にメール送ってくれたら僕ら嬉しいなと思います、
はい、よろしくお願いしたいです。
またよろしくお願いいたします。
お願いします。
手下げ弁護団
で、まあ、前半戦で、ね、はいはい、ウィザードリーの有罪ポイントっていつか挙げてったんですけど、
はい、
実際このゲームがもう、あのコンピューターゲームのロールプレイングゲーム史上の金字塔になる、
はいはい、
まあ、それぐらい の、 あの名作だっていうのも事実なんです、
まあ、まあ、そうですよね。
で、まあ、はいはい、そもそも、はい、コンピューターロールプレイングゲームの中の、ね、パイオニア的な存在、
はいはい、
だから、ローグっていうゲームがあって、
はい、
あとウルティマってゲームがあって、うん、このウィザードリーっていうゲームがあって、
はいはいっていう、
まあ
それくらいの、あの、うん、歴史のあるゲームであるというのがまず一つ、
まあそうですよ ね、
だから要するにだからファミコンユーザーにはちょっと食いつきにくかったってところ、
そういうことなんです。だからあのこのウルティマってゲームやウィザードリーなんていうゲームがあって、
これを遊びやすくして作ろうって言ったのが、そういうコンセプトで作ったのが多分ドラゴンクエストなんです、
まあそうね、
要するにあの一般向け、誰が食べても美味しいような、まああの大衆食堂の料理みたいな感じで目指してるのが俺ドラゴンクエストだと思うわけ、
はいはい、
でこのウィザードリーっていうのは何かって言ったら、うん、老舗の料亭で出るような、うん、あのなちょっと違うかもしれないけどだからなんか一部の人がすごい絶賛するようなそういう料理って、
まあ要するに通好みな料理、
うん、あまあこっちの世界では一応マニア向けっていう言い方をするのかなと思うんだけど、ね、要するに食通っていうのはマニアって、
う
ん、
そう俺そう思うよ。でも
食通なんて言ってさ、すっげえ高く気取ってるかもしれないけど、食通なんてのはもう要するにオタクですよ、料理オタク、
はいはいはい、
うまいものに対してオタクになるみたいな、でも当の本人はオタクだって認めたくないみたいな、
いやなんかめちゃめちゃ俺は食通だとか言ってなんか
そうね、肩
張ってるじゃないですか、ま
あ、だから食通って言葉が悪いんだよ、だからグルメオタクって言えばいいんだよ、あいつらもオタクだから俺らも変わらない。
なるほど、
まあね、うん、何の話をしてんだっけだからいや違うんですよ、だからウィザードリー行ってでもそういうなんか通好みのゲームであるっていう、
なるほど、ね、
でもっと言ってしまうと、はい、僕なんかほらあのダンジョンズ&ドラゴンズテーブルの RPG をやってたから、それをコンピューターゲームに移したって感覚がすごいよく分かった、ウィザードリーやった時、
まあね、
だからねすごい食いつけたんですよ、
まあ、そうね、
マッピングなんかも普通だったかんね、普通に方眼紙に地図を書いていく、でその行為が楽しいっていうのも、まあ、あのテーブルトークから来た感じです
よね、ま
あ、
そうね、
あのあとテーブルトークをやっててウィザードリーに食いつける理由っていうのが俺多分想像力だと思う、だ要するにウィザードリーって、まあ、敵のキャラクターポーンとほら絵は出てくるけど、
はいはいはい、
自分のキャラクターとか武器とか装備とか、あともっと言ってしまうと、街のデザインなんかもないわけじゃない、
そうね、
そんな中でこうなんていうのはあのこのウィザードリーの世界っていうのを自分なりに妄想するみたいな、この想像力がある人が初めてウィザードリーってすげえ面白いって思えるんじゃないかなと思ってるのね。
でこの想像力っていうのがもう今度フルに発揮されてくると種族を決める時も変わってくる、
そうね、
ゲームに有利になるような種族じゃなくて、とりあえずこう人間のパーティー
と
か、
はい、
アジン種がいたり、
はいはい、
エルとかドワークとかが入るみたいな、
なんかあのそうだから、ウィザードリーやってた時にだ指輪物語なんかをイメージしたりして、
まあね、
まあ、とりあえず指輪物語ってほらロールプレイングの
元祖、まあまあね、
あでもそうあの映画でロード・オブ・ザ・リングを見に行った時に真っ先にイメージしたのはこのウィザードリーのパーティーをイメージして、
わかる、
それすごいよくわかる、
でもウィザードこのゲームっていうのは、はいはい、その想像力っていうのをかきたてないと本当に遊べないゲームだって、ね、
もう本当に遊べないし、ただ想像力をかきたててあの遊んでいくともう本当にキャラクターに愛着が湧いてくるんですね、もう要するにあの最初に言った死の恐怖、
はいはい、
まあ、死んだ時に蘇生をされなければそれまで育ててきたってだけじゃなくて、すごい愛着のあるキャラクターが消えちゃうみたいな、この悲しさってのは本当半端なかった
わけ、ね、
だからその辺はだからあのさっきの有罪ポイントになってるわけ、
これがね逆にだと思うんだけど、
ね、
この死の隣り合わせの恐怖っていうこの緊張感がこのウィザードリーっていうゲームの面白さっていうのを引き立ててるんじゃないかなっていうのは僕は思う。
これだから何度も繰り返し普通に蘇生できてたら、まあそこまでのめり込まなかったってこと
かもしんないなっていう。要するにでもほらあのね蘇生に失敗しないように死んだらリセットとか
リ
セットボタンを押すのが必須なゲームだったじゃないですか、ウィザードリーって。でも後々になってリセットボタンを押さないでどこまで進めるかって遊び方もする人もいるっていうね。これだからこの死と隣り合わせの恐怖っていうのがまた面白いっていうところもあるのかなっていう、まあ、こう慎重にプレイを進めていかないとこのゲーム面白くないみたいな、
だからあの宝箱なんかもそんな感じで、ね、なんか普通に蘇生できるとか、はいはい、やり直しがいくらでも効くんだったら、宝箱の罠なんか気にしないでポンポンポンポン開けてっちゃえばいい
わ、まあまあね、
でもそうはいかないから、はいはい、あのすごい慎重になってプレイを進めていくみたいな、
まあね、
こういう面白さっていうのがウィザードリーにはあると思うんですよ。まあ、パソコンゲームで、ね、うん、よくあった、うん、誰でもクリアできるもんじゃないっていうところ。
だから
何にも考えないでプレイしててクリアできるゲームじゃない、ちゃんと考えながら進めていかないといけない。だからそうやって考えると何にも考えずに進めるゲームと、ちゃんと考えながら進めていくというゲームとどっちが
やりがいがあるかって言われたら、まあ、ちゃんと考えながら進めるゲームだと思う。
まあそうですね、
うん、であとあのそうこのゲームのもう一つの魅力っていうのは時間がないからこれを話さなきゃなと思うんだけど、だからラスボス倒そうと思うと、
う
ん、まあそんなに長くない、
う
ん、だから内容薄いんで、
う
ん、このあとなんですよ、
はいはい、
要するにこのゲームの何が面白いって言ったら、うん、まずレベルを山ほど上げるというところと、うん、アイテム集めですよ、
要するにこうやり込み要素ってやつですね。
だからなんかやり込み要素なんて言葉がいつ頃から生まれたか分かんないんだけども、うん、21世紀になってからだと思うよ、
ね、
でもこのゲームってもう1981年、はいはい、当時パソコンゲームアップル2で出た時から、うん、このやり込み要素っていうのがもう入ってたってことですよ、
まあね、
これすごくない、まあ、俺すごいと思うんだよね、
そういう意味で考えると、
まあねはいはい、まあだからと、うん、後々に出てきたロールプレインゲームで、うん、例えばファミコンのね、うん、だからドラクエ3の転職システムなんていうのこれもうウィザードリーでありました
そう、
まあ、
ウィザードリーであったんです、
だから1981年に、うん、まああの最近のまで行ってたらあれだけども、
はいはい、
まあ、当時のだから昭和後期、はいはい、平成頭にかけてのロールプレイングゲームの基本っていうのは全部詰め込んでた、だからみんなこのウィザードリー、まあ、ウルティマもそうだけども、うん、を見本にして、うん、お手本にしていろんなゲームを作っていったってことなんですよ、うん、
なるほどね、ま
あ、そう考えるとね、うんうん、パイオニアとしてしかももう当時結構完成されてたゲームだった
そうそうそう
で、あのシナリオが弱い、まあ俺ウィザードリー1の話
したけど、はいはいはいはい、
シナリオが薄いっていう話もしたんだけども、うんうんうん、それってすごい当然で、うん、要するにこのウィザードリー1、はい、京王の試験場っていうゲームは、はいはいはい、次 の、 あのシナリオ2シナリオ3、うん、あのダイヤモンドの騎士とリルガミンの遺産、はい、まあ、ファミコン版はリルガミンの遺産の方が2で、これにつなげるためのキャラクターを育てるためのゲームだった、
まあ、
ウィザードリーは、まあ
ね、はいはい、
この発想っていうのも俺も本当すごいと思うんですよ、
まあ、当時はすごかったね、まあね、
ファミコン版はねキャラクターを移すとレベルが1になっちゃうんだけど、まあ、あのパソコン版とか、
う
ん、まあ、他あとあれ、
うん、
プレステ版なんかもうレベルそのままで移
行、うん、ああそうそうそうそう、
ね、ただ、うん、レベルそのままで移行すると今度1には戻れないっていう、うん、まあ、そういうところあったんだけども、
はいはい、
でも本当にだから愛着を持って育てたキャラクターを次のシナリオで遊べるっていうこのシステムは俺本当すごいと思う、
はい、
ウィザードリーっていうのはやっぱりね、うん、はい、俺は何と言っても名作だと思います、はい、
クソゲー弁護団、
はい、エンディングの時間になってしまいましたけども、はい、なんか ね、 ねもうちょっとねウィザードリーの話はもう、はいはい、もう本当まだ喋りたいこといっぱいあるので、
はいはいはい、
まあだから、はい、一部のね、人にはクソゲーって言われたりもしちゃうんだけども、やっぱりやり込んでみるとすごい魅力的なゲームなんですよこのウィザードリーのゲームは、
まあ、そうです、
うん、ね、まあ、ぜひね、はい、なんかだからちょっともう一度やってみようって勇気になってくれたら嬉しいですね、
そうですね、
まあ
はい、
そんな感じです、はい、ウィザードリー、
はい、
エンディングのコーナーになりました。飛び出せクソゲー弁護団、
はいはい、
公開収録バージョン、
はいはい、
ロックインレディオの方で今だから10日ぐらいまで配信してますが、はい、こっちはですね、アニソン歌手あとはご当地演歌を歌ってらっしゃるボニータさんがゲストで、はい、お話ししております、はい、で次回の公開収録が、はい、4月の21日の予定になっておりまして、はい、この4月の21日のゲストっていうのが、5月の18、19に桐生でワンツーフェスっていうフェスが行われるイベントがあるんですけど、その、まあ、主催の斉藤さんという方をお呼びして、
はい、
番組繰り広げていくんですが、
はい、
なんでこのワンツーフェスの主催の方をゲストに呼んだかというところですね、
なんで呼んだのかというところで説明していただきましょう、
は
い
は
い、ま
あ、一応ね5月の18、19に桐生の、はい、なんだろう、古民家を利用したイベントで、
はい、
ワンツーフェスっていう、まあ、ちょっとしたマルシェイベントっぽいのが、まあ、イベントがあるんですけど、
はいはいはい、
ここでちょっと赤木ファミコン同好会のブースを出してもらえませんかと、まあ、ちょっと言われまして、
はい、
赤木ファミコン同好会のファミコンコーナーを5月18、19日、
はい、
桐生のワンツーフェスにて、
はい、
展開しますので、
はい、
もしお時間ある方がいらっしゃいましたら遊びに来てください、
よろしくお願いいたします、
は
い、
場所も教えとかな
くてもないですか、
ね、はい、一応ね郵便館っていう、はいはい、昔の蔵を改装した、
はい、
ちょっと建物があるんですけど、そこで一応出す予定になってます。細かいファミコンコーナーの場所っていうのは、
はい、
まだ決まって
ってないんですね。
あの幽霊館を中心とした通りでイベント自体をやってるみたいなので、はい、まあ、また来月 の公開収録を聞いていただければその辺は説明していくと思いますので、ね、お願いいたします、はい、
ファミコン同好会の今後も楽しみですね。
なんかあったら呼んでほしいですね、はい、まあ、そんな感じで、はい、奥田軍団の飛び出せ奥底系弁護団、はい、パーソナリティ私マイキー奥田1号と
マイキー奥田2号と
マイキー奥田3号の3に合わせて奥田拓也がお送りいたしました。それじゃあ次回もまた
よろしく。